皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回は美しい花々が表紙に並んでいますね。
そうですね。まあ、先週から夏休み特集ということで、沖縄の自然に関する本とかを扱っ、紹介してるんですけれども、今日もですね、沖縄に関する、その野山の花に関するすごくいい本が出ていますので持ってきました。タイトルが、沖縄野山の花散歩。写真と文章を朝戸長英さんがお書きになりまして、ボーダインから発行されております。
いやー、表紙だけで随分カラフルな、はい、たくさんの花々があるんだなと感じますけれども。
そうですね。これもオールカラーで、数多くの花、
はい、
バナーですね、が、掲載されています。
しかも野山の花々なんですね。
はい、ですね。やっぱり野山に行くとですね、咲いてる花をよく見るんですけれども、やっぱりなんていう花なのか、とかですね、はい、どんな特徴があるのか、で、似たような花があるんですけども、その違いが何かなどというのが分からないことが多いんですが、
そうですね、
この本はですね、これはしっかり描かれているんですよ。
うん、いや、なんか、本当に存在感のある花もあるんですけど、はい、どちらかというと、さりげなくそっと咲いている花っていうのも多いですよね。
はい、そうですね。例えば、よく知られている、ムチガサの香りがする、月桃なんですが。
ああ、綺麗ですよね。
月桃と間違えられやすいのが、例えば、クマタケランとか、
似てる。
はい。青のクマタケランなどがあるんですね。
はあ、本当に色合いとかもそっくりですしね。はい、なんかちょっとコンパクトになったかなぐらいですもんね。
それこれ前僕ガイドしてるときに、これ月桃です。これクマタケランですって説明したときに、何が違うのって聞かれたことがあるんですけども、花の形を見ればすぐわかりますよということを説明したりするんですが。
ああ、そういうのを見ると意外と思い込んで間違ってるものってあるかもしれませんね。
そうですね。例えばタンポポの仲間たちということで、タンポポとか鬼タビラコ、あと野毛市などが掲載されているんですね。
ああ、タンポポわかるけれど似ているものの名前わからなかったな。
はい。そういった意味で一つの花だけではなくて、それと同じ科の花とか似た花がこの本の中に掲載されているので、よりフィールドワークに向いている本だと言えるんですね。
確かに比較ができるとね、はい、わかりやすいですもんね。
はい。そういった意味で本当に多くの花がこの本の中には咲き誇っていると言っていいんじゃないかなって気がするんですね。
もうたまりませんね。はい。もうこれからあちこち散歩するときにはぜひ持っていただきたいなと思うんですけれども、はい、さあ、たくさんの花が紹介されているこの本、まずは初めの部分をご紹介します。いつも通っている道端の雑草、近くの田畑の周りで見かける草木、涼しい木陰を提供してくれる海辺の木々、心を癒す野山の緑など、私たちは日々いろいろな植物に出会い触れ、そして囲まれて暮らしています。でもこれらがどういう植物でどんな花を咲かせるかを意識したことはあまりないかもしれません。綺麗な花を咲かせていれば眺めるでしょうが、ありふれた雑草の花では目を引くこともありません。小さくて地味で目立たない色の花には気づかない時もあります。また咲いている時間が短いものや、夜に咲く花のように目に触れるチャンスがないものもあります。それでも、ほとんどの植物は花を咲かせているのです。 ああ、確かに、なんか気づかないうちにそっと咲いて、そっと散っていく花っていうのもたくさんあるんでしょうね。ええ、
そうですね。よく雑草って言われるんですけども、雑草という名前の花はないと。ちゃんと一つ一つちゃんと名前がついてるんだっていうことをよく言われたりするんですけども、はい、この本を読んでいくと、まさしくそうだなって気がするんですよね。
いやー、本当に私の母も、はい、草花が大好きで、よく母とね、子供の頃散歩してると、これはね、こういう花なんだよって一個一個教えてもらったんですけど、半分ぐらい忘れてしまってですね、はい、あ、これなんだったっけ、っていうのがたくさんあるんですよ。
そうですね。よくそれはあると思うんですけど、はい、ただ、それをですね、こういう本を見て、きちっと思い出すっていうことにもつながるかなって気がするんですよね。
やっぱり身近に咲いている植物、はい、そして一生懸命花を咲かせている植物に こう目を向けるいい機会にもなりそうですよね。
そうですね。またこの本はやっぱり県産本らしいですけれども、そういった私たちの身近にある花々が掲載されているので、
うん、
まあ中央の出版社から出てくるこういった花図鑑よりもずっと身近に感じることができるんですよね。
確かに。沖縄ならではの咲き方。
はい。はい、
ね。そして植物の分布っていうのもあるでしょうからね。はい、
またその、各花々の、うん、その最初の、なんて言えばいいんですか、これキャッチコピーになるのかタイトルなんですけども、
はい、
しっかりとしたキャッチコピーになってるんですね。
うん、
ギシギシ。これが豚の餌にされたギシギシ。
そうなんだ。
はい。だから小さいけれど、瑠璃色鮮やか。
うん、
これが瑠璃運べ。なんですね。
うわでもこういうキャッチコピーがあると、より印象を持って覚えられますね。
そうですね。そういった意味で、そういうのキャッチコピーだけでも楽しめますし、うん、このキャッチコピーをある程度その頭の中に入れておけばですね、これが実際野山で見たときに、あ、これはあの花だっていうことがすぐ思い出せるかなっていう気もするんですよ。
はい。さあ、そしていろんな植物がある中で、ちょっと面白い植物があります。はい、海岸近くの林や低い土地の木に、触手を巻きつけて伸びる。花はクリーム色で目立たないが、クリスマスの飾り付けに使えそうな赤白模様の可愛い実が。美味しそうに見えるが、食べないように有毒。ゴーヤーの葉に似ているせいか、山ゴーヤーとも言われる。そう、葉っぱはゴーヤーに似ているんですけど、実がまるで小さなスイカのような可愛らしいつる性の植物なんですけど。
そうですね、これが沖縄スズメウリですね。
うわ、これ可愛いからつい口に入れそうですけど、有毒なんですね。
ですね。でこれがもう実がもう少し大きいものはカラスウリっていうのがあるんですね。
でもなんかこういったものが近くにあるとなんかすごく涼やかで目を楽しませてくれそうですね。
はい、そうです。やっぱり野山を歩いてるときにこのスズメウリとかカラスウリ見ると、うん、すごくあ綺麗だなってやっぱ目を引くんですよね。うん、そういった意味でも目を楽しませてくれる植物でもありますね。
はい。さあそして沖縄三大名花の三段花です。赤土の山に生える背丈 2,3 メートルの木。数本の分岐した枝は幹とともに上に伸び、先端に鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる。山裾で以前から見られた植物、在来植物と思っていたが、どうやら外来種らしい。え、そうなの？外来なんですか？
僕もこれ見たときびっくりしましたね。
もう完全に沖縄のものだと思ってたんですけどね。
は
い、
ですよね。
でもそれぐらい馴染んでますよね。はい、でも一つ一つこういう植物のね、プロフィールのような感じで見ていくと、はい、本当に楽しいですね。
そうですね。本当にこの本を持ってまた野山を歩いてみたいなって気にもさせられる本ですよね。
そうですね。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが沖縄野山の花散歩。朝戸上映さんの写真と文章で膨大から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。